皆さんこんにちは。親バカゲームミュージアム、パーソナリティ兼ミュージアム館長のコロです。この番組は36歳2児の父、親バカゲーマーのコロが現在進行形の子育てのちょっとしたエピソードを挟みながら、大好きなゲームの思い出話や好きなものの話をしつつ、全国各地に潜伏しているであろうマニアック系パパママたちとの心の交流を深めていこうとこっそり企むポッドキャストラジオ番組となっています。ちなみにパパママじゃないリスナーの方ももちろん大歓迎しておりますので、よろしくお願いいたします。はい、第15回目の配信になります。親バカゲームミュージアム、ちょっとねしばらくゲームの話から遠ざかってたんですけれども、久々にこの番組のメインコンテンツでもありますゲームの話をしたいなと思っております。で、その前にいつも、オープニングトークということでちょっとしたエピソードなんかを元にお話をしてるんですけれども、今回のオープニングトークはですね、我が家の日曜日の朝の過ごし方、日朝の過ごし方ですね、主に子供と一緒に過ごす時間になってくるんですけれども、そんな日曜日の朝どういう風な形で過ごしているかっていうのを簡単に紹介しながらお話をしていきたいなと思ってます。はい、皆様お子さんがいらっしゃる方、だいたい小学生ぐらいまでのお子さんがいる方は、日曜日の朝っていうのはですね、プリキュアだとか仮面ライダーとか戦隊ものだとか、あとはドラゴンボールなんかもやってたりとかしてですね、子供向けの番組ひしめいています。ある意味日曜日の朝は子供向け番組の激戦区っていう時間帯になってると思うんですけれども、うちも4歳の妹と7歳のお姉ちゃんがいますので、それに近いような過ごし方をしてるんですけれども、ちょっとね一般的なものからは少し外れてしまうかもしれません。我が家のちょっと過ごし方ですね、主にテレビの話になっちゃうとは思うんですけれども、してみたいなと思ってるんですけれども、はい、まず日曜日朝起きて着替えをしたりとか支度をして、で朝ごはんを終わりました。だいたい8時過ぎぐらいですね。それまでいろいろ好きなことやったり、準備したりとかしてる過ごしてるんですけれども、日曜日の朝8時から見てる番組がありまして、これがですね、ポケモンのうち集まるという、通称ポケンチって呼ばれてる、主にポケモンの話題に特化したバラエティ番組になってますね。こちらをよく見ています。で、僕がポケモン寄りな人間、ポケモン好きな人間だったので、妖怪ウォッチとかプリキュアとかいろいろ流行ってる中でも、うちの子供たちは特にポケモンに特化して育ってきているような感じなので、こういったポケモンの話題が見られる番組っていうのはすごく楽しんで見てますね。で、この番組昔はですね、あんまりちょっと僕もチラッと見てそれほど心つかまれるような感じでなかったんで、その後見ずにしてたんですけれども、最近またね子供が興味持って見たいっていうんで見始めて、しばらく見ない間にこなれて、ちょうどいいゆるさというか、出演者の人も慣れてきて、結構自分たちの好きなようにやり始めてる感じが伝わってきてですね、大人の僕も結構笑いながら見てたりとかするんですけれども、で、このポケモンのうち集まるっていう番組、ポケンチにはですね、レギュラーでショコタンとヒャダインさんと芸人のアバレル君と、モデルのリンカちゃんっていう女の子が4人この家に住んでるっていう設定で、いろんなゲストを迎えてポケモンにちなんだお話、これはアニメのポケモンもそうですし、あとは映画とかで新作のゲームが出たらそれについての特集をしたりとかですね、結構いろいろ幅広くポケモンにちなんだネタを持ってきては、半ば強引な話もあったりするんですけれども、展開してる感じになってますね。はい、で先週の日曜日はですね、ちょうどポケモンサム&ムーン、新作、11月に発売される新作の情報が出てきてましてですね、一緒に見てたんですけれども、そこにオープニングのちょっとした画面が流れまして、でその中にですね、僕の心を掴んで離さないポケモンが、新ポケモンが一匹出てきてですね、 まあ、子供たちっていうよりは僕が一番ちょっと大盛り上がりをしてしまったんですけれども、そのポケモンがですね、イワンコという岩タイプのポケモンなんですけれども、まあ、この名前を聞いていただけるとなんとなく想像つくと思うんですけれども、基本ね、あの動物の中で犬が、まあいろんな動物大好きなんですけれども、特にその中でも犬っていう動物に関してすごく僕は愛着があって、でポケモンも犬系のポケモン、犬の形に近いポケモンっていうのを割とこう特別に優遇しながらっていうんですかね、ゲームをやったりアニメを見たりっていうことをしてたんですけれども、なかなかねこの犬系のポケモンっていうのでなかなかエース的存在というか、みんなの人気を集められるような、そういったそこまでのなんか突出したポケモンっていうのがですね、なかなかいなくてですね、僕の一押しのハーデリアでさえポケモン総選挙720で400、何十位とかのそういった低たらくでですね、なかなかこれっていうのがいなかったんですけれども、でまあずっと犬系ポケモンの可愛いやつ出ないかな、可愛い役出ないかなってずっと思い続けて、ようやくここに犬系ポケモンの救世主現るということで、このイワンコはですねものすごくこう可愛いんですね。あーね、だいたいねこのね、可愛さで言うと猫系ポケモンとかの方が圧倒的にやっぱり人気が高くてですね、まあ、見た感じやっぱり可愛いんですよね。で犬系ポケモン好きの僕としてはいいなぁと思いながら、でそれでもやっぱり犬が好きなんで犬系のポケモンを優遇して使うということをやってきてたんですけれども、ここに来てようやく第一線で人気を集められそうなイワンコが登場したので、ちょっとねこのイワンコには期待をかなりしてるんですけれども、まあね、このなんというか愛くるしい目もそうですし、尻尾とかのこのふわふわな感じもちょっと可愛くてですね、タイプが岩系っていうのがちょっと気にはなってるんですけれども、まあどういった感じの能力技を持ってるのかとか、あとね基本的にポケモンって進化前のポケモンが可愛ければ可愛いほど進化後のポケモンの可愛さが激減するっていうジンクスがありまして、で僕の好きなハーデリアも進化して最終形態のムーラントになった時なんかもうヒゲモジャみたいな感じでちょっとねあーってなっちゃった感じがしてたので、ちょっとこの初期が可愛いと後々の進化がかなりちょっと不安な要素ではあるんですけれども、そこはこううまく可愛さ残しつつのかっこよさも残しつつのっていう感じが理想ですね。まあ間違ってもちょっと二足で立ち出したりとかしないでくれると嬉しいな、できれば四足のままでこのちょっとふわふわな感じを残しつつちょっと凛々しくなるぐらいが理想的ではあるんですけれども、まあこの新たなる推しポケモンの登場で、あのお父さんコロが、がぜんちょっとポケモン熱が盛り上がってきてるんですけれども、まあ、ここでちょっとまあ番組には紹介されてなかったんですけれども、新しいポケモンのちょっと気になってるやつを少し紹介しますと、まずヤングースっていう、これは多分マングースっていう動物をモチーフにしてるような感じのポケモンだと思うんですけれども、で設定で外来種っていう設定が書いてあるんですね。でこのまあ動物好きとしては本来まあ外来種っていうのはあんまり好ましくない動物に対しての指す言葉なんですけど、まあもともといる土地じゃ、ものじゃない動物が入ってきて生態系を荒らしちゃったりとかっていうことが多いもので、外来種って言われると普段はちょっと嫌われがちなんですけれども、ポケモンにねこの外来種っていう設定が出てくるのってなかったと思うんで、なんかそういったところではね動物好きの心をくすぐってくるような、実際のマングースもハブの天敵として持ち込まれたんだけど、ハブは夜行性でマングースはあの日中行動して時間帯が重ならなかったんで結局何の意味もなくってお互いの量が増えてしまったっていうような結末がオチがあって、で、まあ、そういったところも踏まえてこのヤングースっていうのも外来種っていう設定になってるみたいなんですけれども、そこがちょっと僕のあの動物好きとしてはあのツボつかれるような感じですね。こいつもちょっと進化系がどういう風になるのかが気になってます。で、 で、あとは、クワガノンっていう、これはもうクワガタのちょっとシャープな感じの、かっこいい感じのやつなんですけれども、これがまあ電気と虫っていう、割と僕がこの好きな組み合わせで、今まあ、デンチュラっていう雲の電気系のポケモンがいるんで、そのデンチュラとかも好きなんですけれども、そこにも新たに電気虫タイプの組み合わせのクワガノンっていう長距離射撃砲みたいな感じのシャープなデザイン、メカっぽいデザインがね、単純にかっこええって感じでお父さんの心をわしづかみしている感じなんですけれども、はい。あとはネッコアラっていうですね、ずっと寝てるポケモンらしいんですけれども、でこれがね、新特性を持っていて、絶対眠りっていう、常にもうずっと寝てるっていう特性があるらしくって、なんかそれがね妙に可愛い。で、あと枕木っていう木の枕代わりにする木を持ってて、でそれを軸にしてぐんぐん回ってキックしたりとかっていうようなイラストがあったんで、その辺のねなんかちょっと今までの眠り系ポケモンにはない眠ったままので戦うっていうところがちょっと可愛いかな。で、おそらくこれ進化するとこいつ絶対目覚ますんじゃないかって思ってるんですけれども、できれば、まあ寝たまんまで強くなってほしいなっていうのが、このネッコアラっていう新しいポケモンですね。はい。まあこの辺のポケモンにちょっと注目しながら、今後もまあポケモンサンムーンの情報を見ていきたいなと思ってるんですけれども、で、まあポケンチの話ですね。結構ね、このポケンチね、芸人さんとかですね、いろんな芸能人、ポケモン大好きって自負するアイドルだとか、芸人さんとかミュージシャンだとか、モデルさんとかが出てきてですね、まあ、いろいろ話を展開していくんですけれども、うちの子、あんまり普段、芸人さんが出てる番組なんかを見る機会がないので、ポケンチで芸人さんっていうのを初めて知るっていうことが多くてですね、で、今は、最近ね、このポケンチにやたらと出てくるトレンディエンジェルがですね、まあ、ツルット団とかですね、ハゲット団っていう風に、ちょっとまあ、ポケモンの世界の悪いちょっと団体をモチーフにして、登場しては勝負を吹っかけてきて、いつも負けていくっていうキャラクターがいるんですけれども、でそこで初めてまあ、トレンディエンジェルを目の当たりにして、ただ子供たちにとっては、まあ、トレンディエンジェルっていう名前は全くわからずに、ハゲット団のお兄さん、ハゲてるお兄さんっていう印象だけを植え付けられてるんで、まあ、他のねちょっとしたテレビの番組でたまたま出てきたりとかするともうみんなハゲット団ハゲット団ツルット団ツルット団ピッピッピッピッの人っていう風な感じでもう認識されてます。でちなみにねヒャダインさんももともと音楽プロデューサーっていうはずなんですけど、子供たちの中ではポケモンのバトルが強いヒャダインっていうお兄さんっていう印象が出てて、音楽のことやったりしてるような番組に出ると、なんでこのお兄さん音楽作ったりしてるの?みたいな話をしたりとかしてるので、子供にとってみると初めて見るその人っていうのが印象にやっぱ残ってしまうので、結構面白いもんだなと思ってますね。ショコタンなんかね、今はね、もうポケモンのお尻が大好きな変なお姉さんみたいな感じの認識になってるみたいで、はい。一応ね、ポケモンのアニメの歌なんかも歌ってるんだよって話はしてるんですけれども、結構ね、ポケンチに出てくる人たちは、子供たちも結構好意的に見てるみたいで、暴れる君なんかもね、好きみたいで、僕もその番組を見てたら、知らない間に暴れる君のことが、なんか今まで以上に好きになってたっていうこともありましてですね、暴れる君も赤ちゃん生まれたみたいなんで、まあ、同じ親として、まあ、ちょっと応援していきたいな。で、あとは、ま、ポケンチの、まあ、メンバーとしても応援していきたいな、というふうな感じで見ております。ポケモンの話題にかこつけて、いろんなテーマで絡んできてくれるので、まあ、ポケモンについてのクイズを出してくれるような人もいるかと思えれば、そのポケモンの有名なセリフで、科学の力ってすげーっていうことにちなんで、なんか科学実験的なものをやって、それでポケモンの技を再現してくれたり、結構そういった子供が見る番組としても面白い。ただ単純にポケモンだけじゃなくて、そういった科学実験的なこととか、あとはなんかマジックみたいなものをやってくれたりとか、ポケモンにちなんだファッションについての話をしてくれたりとか、いろいろね、まあ無理やりのところもあるんですけど、ただ単純にゲーム、アニメっていうだけじゃなくて、それ以外のところからこう切り込んで、ポケモンについて話をしてくれるっていうのは、 ポケモン自体はね、子供は興味持ってるんで、まあそれにプラス、いろんなことを教えてもらえる番組っていうことで、子供たちと一緒に追っかけてる番組になってます。はい。で、続いてその後ね、いつもはこの間買ったばっかりのリズム天国ベストプラスをやってまして、で、うちはゲームやれる時間っていうのが、1回20分ぐらいの午前1回、午後1回っていう感じの2回遊べるので、まあその午前の朝のゲーム時間っていうのをこのポケンチの後にやって、であとはまあ遊んだりとか、時間がいいよっていうんであれば、録画してあった E テレの番組なんかを見て、9時半が過ぎると次は毎週見てる番組がもう一個ありまして、ペットの王国ワンダランドっていう、これはですね、関根さんと、元 AKB の篠田麻里子さんと、あとジャニーズのキスマイフット2の横尾くん、番組では通称横チンって呼ばれてるんですけれども、この3人がやってる30分の、まあ、動物番組ですね。で、まあ、僕がまあ先ほども言いましたけども、動物が大好き で子供にまあ何とかしてこう動物番組を見せてあげたいなとは思ってたんですけれども、最近の動物番組ってやたらなんかこう可愛い動物を押してきたり、まあ、ペットとかそういうのを動物を押したりとか、あとやたらスペシャルやると思ったら動物の赤ちゃんスペシャルをやったりとか、なんかね、ちょっとね、僕が見たい動物番組とは全然違うところばっかりをこうプッシュしてくる番組が多くて、ね、自分たちのね、子供の時は、例えばまあ大好きだったのはワクワク動物ランド、関口博さんが司会を務めてる動物クイズ番組のワクワク動物ランドだったりとか、あとはその後の、まあ、同じ系列で動物奇想天外とか、ああいったこう野生動物の、映像とかを流してくれたりとかっていうので、でクイズでその動物の特徴だとか特性みたいなのを紹介してくれるっていう番組がずっと必ず1週間に1回はやってて、で僕はそれ大好きで見てたんですけれども、最近そういった野生動物の生態なんかを紹介するような番組ってもう全然なくて、それがなんかね、ちょっと自分の見た時はそれは良かったなと思って、最近は民放の番組ではちょっとそういうのがもうできないんで、 E テレのダーウィンが来たっていう番組は割とこうそういった野生動物の映像なんかも紹介してくれるので、そういうのを見たりとか、あとはまあそっちは NHK の方になるんですけれども、地球ドラマチックっていう45分ぐらいの番組で、完全にもこれ子供向けの番組じゃなくて、動物だけっていうわけじゃなくて大人が見るような番組で、動物以外にも子育てのなんか問題を取り上げたりだとか、歴史の話をしたりだとか、この間ねちょっとかなり面白かったのが、科学者の人と二つ星のシェフが対決をして、科学は料理の経験を超えられるのかみたいな番組をやってて、それちょっとかなり面白くて、僕は45分ずっと見ちゃった、ツイートで実況みたいなことをつぶやいてたりしたんですけれども、まあ、そういった動物だけではないんですけれども、たまーにこう動物界もあって、それも結構野生動物の生態についてもダーウィンよりもよりちょっと深く大人が見ても楽しめるような感じで紹介してたりとかするので、そのあたりのちょっとレベルが高めの、子供が見るには少しハードル高そうなんだけど、でも他に見る動物番組っていうのがないんで見せてるっていう状態が続いてたんですけれども、で最近ちょっと最終的に行き着いた民放の動物番組がこのペットの王国ワンダーランドですね。この番組は僕がちょっと不満に感じてる可愛い動物推しだとか赤ちゃんペット推しっていう感じでもないんですよね。番組の名前ほどペットの王国っていう風になってるんですけれども、ペットはペットとして出てくるんですけれども、ただただ可愛いとかっていうのだけではなくって、例えばこの間やってたのが、この熊本の震災で被害に遭った、まあ、震災ペットについてその支援をしている女性の方を取り上げてたりとか、介助犬とか盲導犬みたいなのの特集を組んでくれたりとか、あとは動物病院がない離島にわざわざ、まあ、月1回か2回出てって、無償で治療を施しているような獣医さんを取り上げたりとかっていう風な、そういう動物番組があんまり取り上げないようなところをやってくれたりとかして、 結構ね、僕その動物の捨てられて殺処分されてたりとかっていう本を読んだりとか、そういう関係の絵本を読んだりとかっていうこと で、そういったペットを取り巻く裏の面、普段はあんまり目にすることがないようなこともちゃんと子供が見れる範囲で紹介してくれてるっていうところがすごくいいなと思って、でまあそれ以外にも、まあ、ちょっとね、多分予算的な関係もあってなかなかもう野生動物の生態を直接リアルに撮ったような映像を流すっていうことは難しいんだとは思うんですけども、まあただでもそういったものはなくても各地のこう動物園とかを特集してそこにいる珍しい動物の話をしてくれたりとか、普段いるような動物でも僕らが知らなかったようなことを教えてくれたりとかっていうことで、ね、30分番組といえどね、下手な1時間の動物可愛い推しだけの番組の話を見るよりは全然この番組の方がためになるし、動物に対しての理解も深まると思います。ちょっとまあね、他の番組っていうのは先入観で僕もあんまり見てないので一方的な物言いになるかもしれないんですけれども、現に子供たちも楽しみにして毎週録画して、見逃した時もちゃんと別の日にチェックしてるので、この30分っていう適度な短さなんだけど、バランスよくいいことも悪いことも動物について話してるし、で各地の動物園の特集なんかしてくれるとそこにぜひ行ってみたいなっていう風な思いも家族の中で出てきたりとかもするので、はい、僕この番組でね、町田リス園を紹介されてたのを見て子供たちと一緒に町田リス園実際に行って楽しかったりしたので、この番組は僕が今見ている特動物番組の中ではかなりおすすめの番組です。決してね、特別にすごく珍しい動物を紹介してるっていうことは少ないんですけれども、はい、ぜひ動物好きでなかなかこう見せる番組がないなっていうことが迷ってらっしゃる方がいらっしゃれば、この日曜日9時半からのペットの王国ワンダランド、これは結構おすすめな番組ですので、見てみられるといいんじゃないでしょうか。はい、そういった感じで、まあなんだかんだで10時ぐらいまで来て、でそっからまあ、午後出かける準備をしたりとかっていうのでしていくのが大体の普段の我が家の日朝の過ごし方という感じになってます。はい、まあ、今回はね、日曜日に見ているテレビ番組の話を中心に、紹介させていただきました。はい、もし興味があった方は見ていただけるといいかなと思います。はい、ちょっと長くなりましたけれども、ではメインのコーナーに行きたいと思います。はい、それではメインのコーナーに参ります。今回は思い出ゲーム殿堂入りということで、僕の人生の中で思い出に残るゲームを紹介していくコーナーとなっております。今回は展示作品の、第7号と8号、2本もちょっとまとめて紹介いたしますので、第7号と8号になりますね。取り上げるソフトはプレイステーション用ソフトになります。1998年1月29日発売、バストアムーブ、ダンス&リズムアクション。そしてその続編の1999年4月15日発売、バストアムーブ2ダンス天国ミックス。こちらを紹介していきたいと思います。はい。でですね、このゲームを取り上げる直接のきっかけになったのは、同じく、ゲーム系のポッドキャスト番組で、ゲームカフェさんっていう番組がありまして、直樹さんという方がメインパーソナリティでやられてる番組なんですけれども、まあ、その番組の特集会の中で音ゲー特集の会がありまして、でそれを聞いてちょっと自分がやった音ゲーを振り返った時に一番印象にパッと出てきた大好きだったソフトっていうのはこのバストアムーブっていう音ゲーだったんで、ぜひぜひまあこれを取り上げたいなということで、今回は2作まとめて、1が出て2が出た期間、その後の期間が1年ちょっとぐらいの割と短いスパンで出たものなので、1、2まとめてお話をしていきたいなと思います。はい、でこのバストアムーブ発売したメーカーがあまり多分音ゲーの印象がないと思いますけれども、 株式会社エニックス。はい、エニックスといえば、はい、ドラゴンクエストが一番有名ですね。どちらかというと RPG がすぐヒットに出てくるような会社ですね。今はもうスクエアエニックスということで合併してますけれども、当時はエニックスですね。の時に出されたエニックスの中でも珍しい音ゲーバストアムーブになりますね。で、キャラクターとあとステージデザインですね。まあ、ゲーム全般のそのグラフィック的なものに、関わってきてるのが田中秀幸さんっていう方と、まあ、その方が代表を務めます、フレームグラフィックスっていう、会社ですね。映像クリエイターチームというか、まあ、映像とか、まあ、イラストレーションとか、そう、アートワークとか、そういったものを作る会社ですね。それがフレームグラフィックスっていう名前なんですけれども、が手掛けています。田中秀幸さんが手掛けられたものだと、わかる人いますかね。スーパーミルクちゃんっていう、結構ポップな感じの、赤ちゃんがヒーローになってるみたいな、そんな話だったと思うんですけれども、そういった感じのアニメをやったりもしてましたし、まあ、フレームグラフィックスの仕事だと、最近だと、キャリーパミュパミュさんの、MV とかを手掛けてたりもしてますよっていうことで、ちょっと、フレームグラフィックスさんのサイトを見たら、紹介してたりとかしたので、結構ね、いろいろ幅広く手掛けられてる映像、グラフィック集団っていう感じになってると思います。はい。結構ね、有名な CM とかもね、何本も作ってますんで、気になる方は、ちょっとサイトの方を調べてみられるといいと思うんですけれども、まあ、そういった方々が作られている。で、あとはですね、開発ですね。こちらは、株式会社、メトロっていう会社が、制作されてます。でね、当時はまあ、こうする家庭用ゲーム機なんかも手掛けられてたんですけれども、今は、主にまあ、キッズ向けの業務用ゲーム、スーパーとか、ショッピングモールなんかであるような、子供向けの、小学生向けの、まあ、カードを使ったりとかするようなゲームですね。そういった業務用ゲームの開発とか、まあ、それにちなんでアミューズメント施設の運営なんかもしてるみたいなんですけれども、そうですね、わかりやすいところでいくと、妖怪ウォッチの、妖怪ウォッチバスターズっていう業務用ゲームだとか、あとは、こっちの方が有名かな、仮面ライダーのガンバライド。男の子のお父さんだったらわかると思うんですけれども、ガンバライドは、メダルだったのかな、カードだったのかな、ちょっとうちは娘だけなんでちょっとわかんないんですけども、そういった感じのカードとかを使ってゲームをして、で、またゲーム結果によって新しいカードとかそういったものが出てくるっていうような業務用ゲームの開発を今はメインにやられてるような感じですね。もしかしたらね、このバストアムーブっていうゲームも後々ゲーム用機体で出てたりとかしたので、その辺のノウハウなんかは意外とあったのかなと。そういった業務をやられてるので、意外とこのバスタームーブがきっかけでそういった業務用ゲーム筐体の開発なんかも手掛けるようになったのかもしんないなとかちょっと思うと、いろいろ感慨深かったりもするんですけれども、販売はエニックスで、開発は株式会社メトロさんがやられております。はい。でですね、まあ、簡単にもこのバスタームーブの紹介をすると、まあ、当時かなりまあ一大ジャンルになっていた音ゲーですね。この辺多分走りがプレステのパラッパラッパーが一番最初あたりだったと思うんですけれども、でまあパラッパラッパーが1996年の12月発売で、そっから始まったまあ一大人気ジャンル。で、ビートマニアが1997年の12月で、ダンスダンスレボリューションとかポップミュージックっていうのが1998年の9月っていうことなんで、ちょうどまあ、音ゲーが人気になり始めて人気に火がついたのっていうのが、この1998年ぐらい。で、まあそのまあ真っ只中で、マイニックスも、うちもじゃあ音ゲー出してみるか、みたいな感じのノリだったかどうかはわからないんですけれども、満を持して出したのが、このバストアムーブっていう、ゲームになります。もともとその音ゲーっていうのは、ゲーム中に出てくる音楽を演奏したりとか、ダンスを踊ったりとか、ビーマニだったら、スクラッチをしたりとかっていう感じで、曲の演奏自体を楽しむっていうものが主に音ゲーの主だった要素ではあったんですけれども、このバストアムーブはそういったものとは少しちょっと違って、ダンスっていうところにちょっと注目した、ゲームになってました。で、1対1のまあキャラクター同士が戦う、ダンスを 踊って、で、まあ、ダンスのかっこよさを競う、まあ、リズムアクションゲームっていうのが、ウィキペディアにも紹介はあったんですけれども、イメージとしては、ダンスに、対戦格闘ゲームの要素をちょっと足したようなイメージ。で、まあ、1対1で、同じステージの上でダンスを踊って、最終的にかっこよく踊り切った方の勝ちっていうような、今までのちょっと踊りにはなかったような感じのゲームだった印象があります。で、僕自身が割とこのダンス、ストリートダンスとかっていうものがすごく思い入れがあって、というのも、うちの、ま、香川県の田舎の中学校だったんですけれども、はい、うちの中学校は体育祭、ま、運動会ですよね、に、ま、創作ダンスっていう出し物がありまして、で、それは、生徒たちが自分自身でそういう振りとかを考えて、構成して、で、皆さんに発表するっていうような感じだったんですよ。で、その流れで、僕もその中学校に入って、要は先輩たちが、いろんなその当時流行ってたズーだとか、あとは僕なんかの世代だと TRF とかですね。うん。あの辺の、まあ、ライブのビデオなんかを買ったり、借りてきたりとかして、そこで踊られているようなダンスを実際に自分なりに、自分たちができるようななりにアレンジして、で、体育祭に発表するダンスを作っていくっていうのが伝統としてあって。それが僕すごく楽しくて、ドハマりして、その時に今自分で体を動かすダンスっていうのも楽しかったんですけれども、で、実際に、代替わりしていくにつれて、僕もそのダンスを作る側にも回ってって、で、自分自身でその TRF とかの、ビデオを買って、研究したりとかして、実際に僕が学校全体のダンスを振り付けを考えて他の後輩たちに教えて当日は体育祭仕切って踊ってみせるっていうような感じのことをやったりとかしたのも絡みもあって、すごいダンスっていうものに僕は中学生ぐらいから興味を持つというか、好きなものっていうことで身近に触れてきたっていう関係もありまして、僕ね、ダンサーになりたいなって思ってた時があったんですけれども、でね、地元の香川の駅前にダンスを踊ってるお兄さんとかのところに行って、ちょっとまあ教えてもらったりしたこともあったんですけれども、根が真面目すぎた男の子であったので、あまりにも世界がかけ離れすぎていて、ついていけなかったところもあったんで、まあ、ダンサーになる夢っていうのはもう割と早い段階で諦めちゃったんですけれども、まあでも、ダンス自体は好きで、その後もダンスミュージックとかも好きですし、でその流れで今もそういったパフュームとかのちょっと歌って踊れるようなユニットも好きだし、エレクトロサウンドみたいなものにも全然抵抗なく耳馴染んでいるのは当時のそういった下積みがあってからだと思うんですけれども。で、そんなダンスが好きな感じで育ってきた男の子の前に出てきたのがこのバスタームーブだったわけで、で、まあ、僕はもう発売日に迷わず飛びついて、相当これはやり込みました。大学入る前に、バスタームーブ1が出て、で、相当やり込んで、大学を入学して、まあ、何回かゲストに登場していただいてるカズヤンとかと一緒に遊ぶようになってから、今度は2を買って、一緒に遊んだという思い出がかなりあるんで、まあ、1も2もちょっと思い入れの仕方は違うんですけれども、1は単純にそのダンス、音ゲーとして熱中したし、2はプラス友達と遊ぶっていうことで、さらに面白さが増したのが、思い出として残ってます。はい、そういった感じで、まあ、2作ともかなり遊んだわけなんですけれども、で、まあ、そんな感じで僕の中では、音ゲーの代表格に、出てくるようなゲームにはあるんですけれども、毎回、ツイッターの方で認知度アンケートなんかをちょっと取らせていただいてて、毎回ちょっと僕はため息をつくような結果になっちゃうんですけれども、で今回も事前にアンケートを取らせてもらいました。ちょっとね、収録の前の期間があまりにちょっと短かったんで、答えてもらえた方はちょっと少なかったんですけれども、知らないっていうのが、25% で、知っているけど遊んだことはないっていうのが 42%、遊んだことがありますよっていう方が 33% になりました。はい。まあ1998年のゲームなので、今の若い方なんかは全然ちょっと触れる機会ないから知らないっていうのはまあわかるんですけれども、意外と知ってるけど遊んだことはないっていう人が多かったので、答 これ遊んでもらった方が良かったんじゃないってちょっと個人的には思ってます。はい。でね、まあそんな中でも、その以前このゲームカフェさんの音ゲーの特集会の時に僕が送ったメッセージのやり取りの中で、フォロワーさんの、わさび人間さんという方が、僕に宛てで、バスタームーブ大好きですっていう風につぶやいていただいたのもあって、で、この僕つぶやきをいただいて、今回このコーナーで取り上げる本当の、決め手になったのは、わさび人間さんのこのバスタームーブが大好きですっていう言葉で、で、あ、僕以外にもバスタームーブ大好きな人がいてくれたんだったら、これは取り上げてもいいかなと思ったっていう。これは以前の回で、ドラッキーの草焼きを取り上げた時も、KIM さんがドラッキーの草焼きをやってましたっていうのを見て、あ、これは取り上げなければいけないって勝手に思ったっていうのと、まあほとんど同じなんですけども、やっぱり自分以外にやった人がいるっていうのを聞いちゃうと、今までね、それ以前にやろうと思ってたのを置いといてでも、まあその人のためにっていうわけじゃないんですけれども、なんかやっぱり取り上げたくなるっていうのが変なものでありまして、ね、まあアンケートの調査だと、あ、そんなことある人は、まあ 33% ぐらいに満たない、33% なんで、まあ3分の1あるかないか、まあ実際もっとね、大々的にやるともっと多分数字は少なくなると思うんですけれども、はい。そんな程度はあるんですけれども、基本は僕マイナーゲーム好きとしては、マイナーゲームが好きな人のために番組をやっていきたいなと勝手に思ってますので、今回はまあ、わさび人間さんがいてくれるので、絶対に取り上げようと思って、今回のコーナーのこの時間に至っております。はい。その説はメッセージありがとうございました。はい。でですね、まあそういった感じもあって、まあちょっとまあ今現在としては、認知度は、他のね、ビーマニとか、ポップミュージックだとか、ダンスダンスレボリューションとか、有名どころに比べれば、やっぱりちょっと埋もれてしまったかなっていう感はあります。それでもまあ僕は大好きな作品になってますね。はい。じゃあまあこのバスタームーブの何がそんなにじゃあ僕は好きなんだっていうのをちょっと改めて考えてみたんですけれども、そうです。このバスタームーブの大きな魅力3つ、まあ4つ。まあ大きく分けると3つかな。はい。でなんですけれども、まあ一つは、まあビジュアル面のところですね。これはまあ、今見ても、そんなにこう、なんか古いなぁ、これちょっとダサいなぁとかっていう感じのデザインではなくて、まあ多少ちょっとね、やっぱり年代経ってるんですけど、それでも今見ても、そんなに古さ感じないような、まあ今だったらこんなキャラクター出てても全然おかしくないかなっていうような感じのデザインで、この辺はまあ田中さんとかですね、このフレームグラフィックスさんのデザイン的な力って言えばいいんですかね、が大きかったんだと思うんですけれども、割と線の太い輪郭線の太いイラストなんですけども、まあやっぱりダンスっていうことなんで、ストリートの落書きのイラストに近いって言えばちょっと変なんですけれども、そういったような、ちょっとポップだけど、クール。かっこよさもある。でもね、なんかどこか変なんですよね。この変な感じっていうのが、魅力ではあると思うんですけれども、ポップでクールなんだけど、ただそれだけじゃなくてちょっと変。で、そこが、親しみが持てたりとか、癖になっちゃったりっていうところのこの魅力だと思うんですけれども、このね、まあ、ビジュアル的なもの、まあ、キャラクターもそうですし、全体的なその画面もそうですし、ステージの、デザインなんかもそうなんですけれども、全体的にポップでクール、だけどちょっと変っていう一貫した、感じがあって、僕はその変ってところも込みで好きですね。で、出てくるキャラクターも、それぞれに踊るダンスが決まってて、で、そのダンスが、逆にそのキャラクターの性格付けの一つにもなってたりとかするんですけれども、結構まあ十何人か、シリーズごとにで、キャラクターとして使えるように出てくるんですけれども、その中でも僕はマイキャラとして愛用してたのが、ガス王っていうですね、モヒカにガスマスクをしたようなちょっとサイケな感じのキャラクターで、あんまり一般受けしないキャラだと思うんですけれども、こいつがですね、結構ダンスとしては、なんて言うんですかね、こう逆立ちしてこうポーズしたりするような、ブレイクダンスとはまたちょっと違うと思うんですけれども、 割とこうストリート系のダンスっぽいのでかっこよかったんで、ちょっとまあ見た目はね、特殊な感じなんですけれども、設定も毒ガスに興味があるマッドサイエンティストっていう設定で、で、なんか実際の、自分の父親にもなんか毒ガス実験させて殺しちゃってみたいな、結構危ない感じのキャラなんですけれども、まあ、2にはね、そのお父さんがね、ゾンビになって出てきたりとかしてるんで、その辺なんか、笑っていいのか笑って良くないのかよくわかんないんですけども、マイキャラとして愛用してたのがこのガスをですね、主にまあダンスがかっこよかったっていうので、使ってましたね。で、あとは割とその次に使ってたのが、ストライクっていう、まあ、ギャングスターの若者で、まあ、ゲーム中でもマシンガン乱射したりとかする結構危ないやつで、元刑務所仲間のやつと、オフの日には銀行を襲うとかっていう、とんでもない趣味があったりとかして、こいつは割とこう、グラサンに黒いタンクトップみたいなの着て、本当にギャングスターな感じの、危ないけどかっこいい感じの、ブラックミュージックが似合うようなキャラクターですね。これも結構ダンスがかっこよかったんで、愛用してました。で、あとはバストアムーブで割と人気の高いキャラといえば、リーゼントなイタリア人で、なんかね、踊りとしてはサタデーナイトフィーバーを彷彿させるような、ちょっと昔懐かしい系のミラーボールの下で踊っちゃうような感じの踊りを踊ってくれるのが、ヒロっていう男性がいて、で、ヒロっていう名前なんですけど、名前をコールされるときはなぜかヒロくんっていう風に呼ばれるんで、まあ、バスタームーブの好きな人はもうみんなヒロくんヒロくんって呼んでるような、ちょっとねある種カリスマ的な人気があるキャラクターなんですけども、まあ、そういったヒロくんなんかもいますし、あとはコスプレアイドルっていう設定でキティ N っていう人がいて、でこれはなんかどっちかというと特撮ヒロインっぽい感じのコスプレをして人気アイドルですよっていう設定で出てくるキャラクターなんですけれども、でなんか振付師の土井先生に片思いをしてるっていうような、なんか細かい設定なんかもあって、割とこのキティ N っていうのも人気が高かったような気がします。あとはですね、僕結構好きなのが、カポエラっていうですね、双子の宇宙人がいまして、カポエラ星からやってきた宇宙人っていう設定 で日本のブリキの看板が好きで、特にまあボンカレーの松山陽子の看板が好きで、それを集めるためにやってきたっていう妙になんか細かい設定があるんですけれども、このカポエラが踊ってるのが格闘技で有名なカポエラ、あれもともとこうダンスが起源だったりするのかな、囚人が手塞がれてるんで足だけで踊るような感じで刑務所の中で練習してた格闘技っていうのはカポエラだったと思うんですけれども、それをまあその動きをモチーフにした踊りを踊ってて、で2人でこうカポエラっぽい感じの動きの踊りをやってるので、そういった踊り的にもちょっと珍しい動きもしてるんでっていうのもありますし、そういった日本のブリキの看板が好きっていう妙なちょっとツボをついてくるようなキャラクター設定もあって、割とカポエラも好きでしたね。うん、あと結構いろんなキャラクターいるんですけれども、どのキャラもそういった細かい設定が一癖ありつつも、踊りはみんなそれぞれかっこよくていい感じでしたね。この辺はやっぱりバスタームーブの魅力の大きな一つじゃないかなと思います。で、まあ、ちょっとキャラクターにもつながってくるところなんですけれども、基本キャラクターが一人いて、でそのキャラクターのホームグラウンドみたいなステージが一個あって、でそのステージにあってたキャラクターの持ち歌みたいなのが1曲ずつあるわけなんですね。なんでまあそのキャラクターの人数分楽曲があって、相手のホームグラウンドに乗り込んでいってダンスバトルをして勝ち抜いていくっていうような流れになるんですけれども、そのキャラクター性も込みでの楽曲、音ゲーなんで絶対に外せない要素なんですけれども、楽曲の良さ、はい、これがですねやっぱりバスタームーブにもあると。で、これは、ワン、ツー、まあ、両方いいんですけれども、僕個人としてはやっぱりツーですね。開発期間がワンからツーの間1年ちょっとしかなかったんですけれども、その中で顕著に良くなっているのがこの楽曲ですね。わかりやすいところで言うと、リズムアクションなんで、リズムを刻んでコマンドを入力していく感じになってくるんですけれども、そのリズムの取りやすさっていうのが、ワンだとミディアムテンポの曲とかスローな曲に関して言うとちょっとリズムが取りづらいなって思う曲が何曲か混じってたりとかしたんですけれども、 2に関してはそういったテンポの速いものもゆっくりなものもしっかりこうリズムを取れるような感じで、うん、そうですね、まあちょっとこの表現が正しいかどうかはわかんないんですけども、曲の輪郭がすごくはっきりした感じ、うん、よりリズムに気持ちよく乗れるようなビートの部分がちゃんと土台としてしっかり乗ってくれてるんで、ゲームとしても操作としてもシンクロして気持ちよくなることができる楽曲で、なおかつ歌詞もメロディーもキャッチーでポップで耳に残るっていうのは、まあ、1よりも2の方がやっぱり強調されてるかなっていうのは、ついこの間1と2でやってみて思ったのはありますね。うん。今聞いてもそんなに古さを感じないですね。割とでも今もう一周回ってどんなジャンルの曲でも昔の曲でも全然新しく聞くことができたりっていうのがもう今の音楽業界の感じなので、今聞くからかもしれないんですけれども、バスタムーンの楽曲普通にサントラ欲しいなと思いましたし、あ、この曲すごい好きだったっていうのもいっぱい思い出しました。で、この楽曲がイコールキャラクターのダンスをイメージするような曲でもあるので、キャラクターともリンクするこの楽曲の良さっていうのはゲームとしてひっくるめて見た時にすごくいいな。で、その音楽に合わせてもちろんどんどんどんどん振りもかっこよくなったり演出も変わりますし、ステージのギミックもですね、ダンスのレベルが上がっていくにつれてステージがどんどん変わっていったりとか、光の演出もレーザービームが出たりとかネオンの明かりが綺麗だったりとかっていうんで、そういった演出面でもかなり1から2開発期間短かったのに劇的に良くなってるなと思いました。はい。なのでね、まあ今やるとすればやっぱり2をおすすめするかなっていう感じですよね。うん。ゲームシステムのところにも関係してくるんですけれども、1は自分でコマンドを選んでいくことができて、簡単な方と難しい方があって、難しい方を選んでいけば得点はその分上がるけどコマンドが難しくなるっていう感じだったんですけれども、2はリズムに乗ってジャストでボタンを押すことがすごく大事になってて、ジャストでボタンを押すことでさらに高得点で高難易度のコマンドに派生していくっていうような感じだったので、音ゲーとしてはすごくそれは正解だったんじゃないかなとは個人的には思ってます。これが2つ目で、3つ目ですね。こちらが結構まあ今やってみて改めて感じた大きなところだと思うんですけれども、対戦に特化したゲーム、要は格闘ゲームの要素を取り入れたことで対戦ゲーム的なものも面白いし、で、それやることで逆に音ゲーとしての他にはなかった面白さっていうのを両立させていて、すごいいいとこ取りのゲームデザインで優れてたんじゃないかなとは思います。今のゲームで見比べるとまた別な話なんですけれども、当時の記憶がある限りで他の音ゲーなんかと比べてみるとっていう話もあるんですけれども、ゲームデザインのとこですね。ここはすごいなと思いました。で、先ほど言いましたけども、格闘ゲームの要素っていうのをミックスしたゲームデザインということで、まあ皆さん格闘ゲームというと、まあストリートファイターとか、あとはバーチャファイター、鉄拳とか、ああいったまあ1対1で面と向かって戦うゲーム。で、まあ相手を倒すことがゲームの目的で、単純に勝ち数を増やしていくと楽しいっていうのが、まあ格闘ゲームの第一印象的なイメージだと思うんですけれども、これも音楽の演奏を楽しむっていうことよりは、相手よりもダンスをかっこよく踊る。要は相手を任すってことですよね。そこにゲームの明確な目的を置いたので、まあ、このダンスを相手よりかっこよく踊るっていうこのコンセプト、すごいわかりやすいコンセプトですよね。コマンドをなるだけミスしないでリズムをきっちりキープして、難しいダンスを踊っていく。で、相手よりも最終的にうまく踊り切ったら勝ちっていうことで、うん、これはね、当時の音ゲーの中では対戦っていう部分をメインに持ってくるゲームっていうのはあんまなかった印象がありますね。僕がパッと対戦の音ゲーって考えると、ナムコが出してたパカパカパッションとかは対戦に割と特化してた印象はあるんですけれども、うん、そういった人と一緒にやって面白くなるゲームですね。対戦をすることで、まあ、一緒に演奏して面白くなるっていうゲームもありましたけれども、ことこの対戦っていうところに特化してきたのはバストムーブのいい目の付けどころだったんじゃないかなと思います。で、このまあコンセプトの一番わかりやすいところで、まあ、えげつないところでもあるんですけれども、ダンスバトルで勝ってるキャラクターの方に常にこのカメラが寄っていくわけですね。 もう見た感じどっちが勝ってるかっていうのは、その明らかにカメラの向きで分かっちゃうんですけれども、こうひどい話がもう圧倒的な差がついてくると、相手のキャラクターってもうほとんど見切れるんですよね。でも足の端っこがチラチラチラ見えるだけっていう、このなんかもうあからさまな差がついてる感じっていうのが、逆にすごい分かりやすいし面白い。で、相手の方はもういかに自分を画面に戻すかっていうことで必死になるし、勝ってる方もうかうかしているとグググググっとカメラ持ってかれちゃうので、このなんか分かりやすさっていうのはバスタームーブの一つの魅力だと思いますね。うん。このシンプルなゲームデザインもそうなんですけれども、で、一つ結構僕がバスタームーブならではだなと思ったのが、このコマンド入力のところ、細かい話になっちゃうんですけれども、大体の音ゲーって、ボタンのマークが降りてきた、ジャストのタイミングでボタンを押して、音を奏でていくっていうのが、多分基本的なものだと思うんですけれども、このバスタームーブは、ちょっとわかりにくいかもしれないんですけれども、格闘ゲームのようなコマンド、例えば右左右丸ボタンっていうコマンドが表示されていると、基本このリズムっていうのが4拍子ダンダンダンダンの一節で展開されて、コマンド入力する単位時間が区切られていくんですけれども、この4拍子の間の4拍子目が必ずその丸かバスのボタンを押すっていうことは決まってる。残りの3拍分、これは自分の好きなリズムでコマンドを入力していい。ちょっとした自由度があるんですね。で、どういうことかというと、ちょっと口で言いますけれども、例えば、右、左、右、丸でもいいですし、うん、右、左、右、丸でもいいですし、右、左、うん、右、丸でもいいですし、もう極端な話で言えば、うん、うん、右、左、右、丸でもいいと。コンピューターが判定するのは3拍分の間にコマンドが入力されていて、4拍目に丸かバツか指定されたボタンが押されていれば、そのダンスは成功っていうことで見てくれるので、自分の好きなノリでちょっとしたアドリブですよね。楽器演奏のちょっとアドリブ感じゃないですけれども、このねちょっとした自由が与えられている感じっていうのが、実際に自分がこうダンスを踊ってる感覚まではいかなくても、気分次第でね、単調なリズムでダンダンダンうんってやってるよりも、ダンタッタうんダンとか、タッタッタうんダンダンとか、自分で好きなようにできるので、その分なんか自分が踊ってる感っていうのがすごく、このたったそれだけのシステムなんですけれども感じられて、これすごい画期的な発明だな。で、これがね、長くなればなるほど多分操作としては難しくなるんですけども、4拍の中で自由にやってくださいっていう適度なこの自由度が、そんなにハードル上げることなくちょっとフリーでプレイするような印象っていうのをバスタームーブにもたらしてくれたっていうことで、このなんか心地がいいアドリブ感っていうのはバスタームーブになきゃいけないものだなと改めて思いました。はい。で、あとは、普段は二人合わせて踊ってるんですけれども、まあ、サビの部分に入ったりとかすると、ソロパートっていうので、お互いのダンサーが交代交代で単独で、ソロで踊るパートがありまして、そこで相手よりもうまく踊れば、ポイントがよりもらいやすくなるパートなんで、対戦ゲームとしては相手に差をつける重要な部分ではあるんですけれども、ただ曲全体で見ると、ミュージックビデオじゃないですけれども、掛け合いをやってるような感じになるんで、このなんかまあダンスバトルっていう演出の中でもソロパートっていうのはすごい重要な要素だし、なおかつなんかこのね、ギターソロ演奏してるような感じの、やってる側の気持ちよさ、気持ちの盛り上がりっていうのも、このソロパートっていうのは兼ねてて、お互いにこう、最近流行ってるフリースタイルのラップのバトルじゃないですけど、こう掛け合い掛け合いでライバルなんだけど、一緒にこう曲全体盛り上げてる仲間でもあるみたいなところもあって、このねギターソロやってるようなソロパートの感じっていうのは、ゲームを盛り上げる一つの手法としてはすごい発明だったなとは思いますね。素敵だと思います。うん。で、そういったところもあって、なるだけこのハードルを上げないで、他の音ゲーにはないような面白さで、なおかつ対戦の面白さを生かそうっていうことを考えた結果、このバスタームーブの立ち位置として、僕はこれが多分一番わかりやすいなと思うのが、格闘ゲームは強くない僕でも格闘ゲーム的な爽快感を味わえる、で、なおかつ 高難易度の音ゲーにはついていけなかった僕でも、音ゲーとしてある程度のところで楽しめるっていうね、最終的ないいとこ取りの感じがバストアムーブの最大の僕が大好きである理由であるんですけれども、そのどちらも極められなかった僕が絶妙なこのバランスで組み合わせてくれたおかげで、格闘ゲーム的な楽しさも十分味わうことができて、なおかつ音ゲーの楽しさも十分味わうことができたっていうのは、すごくなんか他にはないゲーム体験だったなという記憶があります。なんで今でもこうパッと一番に思い出されるのは、他のゲームでやりきれなかったことを体感してもらえたっていうのが、このバストアムーブに対しての気持ちなんだと思います。はい。それの、まあ、エピソードって言うとちょっと変なんですけれども、このバストアムーブに関してのすごい僕の思い出が一個大きな思い出がありまして、先ほどもまあ大学に入る前にワンワンやり込みましたって話をしてたんですけれども、で、大阪の大学に入学して、最初にまあ新歓祭、新入生の歓迎祭ということで、まあいろんなサークルが新入部員を集めるためにいろいろ出し物を出してたりとかっていうので、まあ学校の様子を知ってもらうっていうプラスサークル勧誘みたいなんですね。そういったイベントがありまして、でまあそこにフラフラと新入生なんで、まだ友達もいないような状態で、まあ学校内を歩いて、声かけられては話を聞いてみたいなことをやってたんですけれども、でその中でとある、まあ、どういったサークルだったかは忘れちゃったんですけど、多分まあ音楽系のっぽい感じのサークルだったと思うんですけれども、ちょっとね、まあ、見た感じすごい調子の良さそうなチャラい感じのお兄ちゃんがいまして、声かけられまして、でそこのサークルのブースにこのバスタームーブ、ちょっと大きめのテレビがあって、で、プレイステーションの本体が置いてあって、コントローラー2個あって、で、バストアムーブが対戦できますよー、みたいな感じのブースがあって、お、バストアムーブだと思って僕は立ち止まったら、そのお兄ちゃんに声かけられて、当時僕まだ18歳で、香川の田舎から出てき、うどん県から出てきたばっかりの、まあ、人見知りも激しいし、パッとしないおとなしそうな18歳の男の子ですよね。でも、言えばもうカモですよ。そんなカモに、見た目の感じのちょっと調子良さそうなチャラめのお兄ちゃんが声かけてきて、まあサークルの話をする前に、まあバスタムーブ興味あるんだったら、ちょっと対戦でもしてみるみたいな感じで声かけてきて、でまあ後ろにはそのサークルの女の子みたいなのが、キャハハハハみたいな感じで笑ってて、で、まあ明らかにこう僕を舐めてかかってると。まあ僕はね、バスタムーバーもその時点で相当やり込んでますから、自信はあったんですけど、まあ何分まあ初めての土地で初めての学校でまあビクビクもしてるので、まあ恐る恐るはわかりました。じゃあやります。っていうことでコントローラー持って、迷うことなくマイキャラのガス王を選んで、もう戦闘モードに入るわけなんですけれども、でも曲が始まっちまえばもうこちらのもので、相手のチャラめのお兄さんもそこそこやるような感じではあったんですけど、もう僕はもう完全にノーミス。プラスですね、隠しコマンドっていうのがソロパートにありまして、これ、実際のゲーム画面には表示されないので、完全にちょっと覚えてないとできない。で、なおかつ、キャラクターのノリが最高の状態でしか入力できない最高難易度のコマンドが隠しコマンドとしてあるんですけども、これ僕当時全キャラ分全部覚えてたので、ソロパートでは全てこの隠しコマンドをぶち込んで、で結果的にカメラを僕がカメラワーク独占の相手見切れ状態で圧勝したっていう思い出がありましたね。でまあその時ちょっとチャラめのお兄さんはちょっとバスの悪そうな顔してましたけれども、でもちろん僕そのサークルには入らずにニヤニヤしながらその場を立ち去ったっていう、このなんかいいんだか悪いんだかわかんない、僕個人としては胸のすく思いがしたバストアムーブの思い出なんですけれども、そういった感じでね、こんな格闘ゲームでも高難易度の音ゲーでもパッとしなかった僕がある種鬼のように強くなれたのがこのバストアムーブで、そこにこのバストアムーブっていうゲームのある種の価値があったんじゃないかなっていうのは今思い返してみればなんですけれどもありますね。この音ゲーと格闘ゲームをうまく合わせてくれたところっていうのを感謝したいところではありますね。僕にこの胸をすく思いをさせてくれたことに対して、エニックさん、並びに株式会社メトロさん、フレームグラフィックスの皆さんには感謝したいと 思いますね。うん。そんな思い出を紹介させていただいたところで、ちょっとざっとバスタブの紹介を締めさせてもらいたいんですけれども、もし、まあ、今このバスタムーブをやりたいんだけど、どうしたらいいのっていうことを聞かれると、このゲームに関しては申し訳ないんですけど、一択しかちょっと選択肢がないんです。今まではね、ゲームアーカイブがどうとか、バーチャルコンソールがどうとかって話もできたんですけれども、このゲームは何せ音ゲーなので、その収録されてる楽曲の権利の関係とかで、ゲームアーカイブスの配信は今されてません。で、おそらく今後も配信は多分期待できないと思います。なので、これは直接プレイステーション用のゲームのディスクを入手するしか方法がないんですね。なんで僕も近所の中古を扱ってるような、レトロゲームを扱ってるようなゲーム屋さんで、たまたま1と2が置いてあるのを見つけたんで、買えたんですけれども、まあ、ちょっとやりたいなと思う方は、今だったらヤフオクとか、あとはネット通販で調べてみる方が、手間がかからずに入手できると思います。はい。多分ね、1000円はしないと思います。1000円以下で買えると思いますので、まあ、特に1よりは2の方がやっぱりゲームとしての完成度とか、ビジュアル的な演出、照明の感じとか、ゲームのデザインとしてもやりやすかったりするところがあるので、もし今どっちかやるとすれば、2ですね。ダンス天国ミックスの方をおすすめします。この後ね、シリーズもので、プレイステーション2で、ダンスサミット2001っていうのも実は出てるんですけれども、それはまたちょっとね、4人組のチームの同じ仲間の中で自分が目立って出し抜くみたいな感じのところがあるんで、純粋でそのバスタームーブのシリーズの直系っていうよりはどちらかっていうと、こう、ちょっと違うことに挑戦してみたっていうような、スピンオフ的な感じのゲームなので、バスタームーブっていうのを純粋に楽しむとすれば、僕のおすすめとしてはこのバスタームーブ2、ダンス天国ミックスっていうのをまずはおすすめします。多分それが一番面白いし、楽曲もいいと思いますので、はい、これをやってみてはいかがでしょうかという感じですね。はい。音ゲーとしてもかなり敷居は低いものになります。その分、まあ、やり込む要素があって聞かれると、ビートマニアとか、ダスダスレボリューションとかの、もうあの辺の高難易度のゲームに比べれば、少々そのやり込みっていうところに行くと、心もとないところがあるかもしれないんですけれども、でも、もうちょっと難易度が低くて、友達と遊んだりするの楽しめるゲームないかなっていう方には、このバスタームーブはいいかもしれないですね。うん。対戦する楽しさもあるし、音ゲーとしての要素もしっかり備えてるゲームになってますので、ぜひぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。といった感じでバスタムーブの紹介にさせていただきます。はい、ではですね、次回この思い出ゲーム殿堂入りのコーナーで取り上げるソフトの紹介を先に、しておきますね。はい、で、次回もせっかくこの音ゲーというところのジャンルに来たので、音ゲーつながりでちょっと作品を選びました。これね、いつも僕取り上げる前にやっぱり一回はプレイしたいなと思ってゲームをなるだけ入手できるように頑張ってるんですけれども、これかなりね探すのに手間取りました。なかなかどこにもなくて、シリーズで1、2出てて、2はねどこにでもあるんですけれども、1がなかなか見つからなくて、この間ようやく何軒か回ったちょっと離れたところにあるハードオフで1個、説明書痛みっていうので紛れてたのをようやく見つけてゲットしましたんで取り上げることにしました。はい、発売日が2005年7月28日発売。割とこう取り上げた中でぐっと新しくなりました。2000年代に入りました。任天堂 DS 用ソフト、オス、戦え、応援団を取り上げます。はい。ね、これもね、音ゲーの中ではまたちょっとね、純粋な音楽を演奏するっていうものとは少し違うアプローチにはなってるんですけれども、これね、いろんな意味で僕思い入れのある作品でありますので、次回はこちらを取り上げたいと思います。もし、まあ、このオス戦え応援団、これはまあ、ワン、ツー、どちらでもいいと思うんですけれども、何か思い入れのある方は、また番組の、ハッシュタグをつけていただいて、つぶやいていただければ、もしくはまあメールでメッセージいただければ、またそのコーナーの中で取り上げさせていただきますので、メッセージお寄せください。はい。それでは思い出ゲーム殿堂入り、こちらで終了とさせていただきます。ではエンディングに参ります。
親バカジムミュージアム。
はい、エンディングです。親バカゲームミュージアムでは、皆様からのメッセージを随時募集しております。番組の取り上げた内容に関しての感想でも構いませんし、これから取り上げるコーナーのテーマに関しての投稿でも構いませんので、メールもしくはハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいてください。メールアドレスは親バカゲーム @gmail.com oyabakagame@gmail.com 親バカゲーム @gmail.com になります。あとはですね、専用の番組のハッシュタグが親バカゲー、漢字で親で、バカゲーはカタカナになります。こちらをご利用ください。で、またですね、思い出ゲーム殿堂入りと並行してコーナーを進めさせてもらってます、マニアック子育て論のコーナーにもメッセージの投稿をお待ちしております。こちらはハッシュタグカタカナでマニアック、子育ては漢字とひらがなの手になります。まあ、自分の子供たちにやったマニアックなこと、もしくは子供たちから帰ってきたマニアックな反応みたいなものの、まあ、子育てあるあるみたいなものなんですけれども、そちらのメッセージを、まあ、お父さんお母さんから募集しております。何かそういった投稿がありましたら読ませていただきますので、そちらもメッセージ募集しております。また当番組では番組をお手伝いしていただける方を募集しております。こちらからもね、このテーマで一緒にお話ししてもらえませんかっていうオファーは随時させていただいてますので、まあ、それ以外でも、もし次取り上げるゲームソフトのことで、僕話したい、私話したいという方がいらっしゃれば、リスナーさん発信で構いませんので、ご来ていただければ打ち合わせをして、スカイプ使っての収録をさせていただきます。よろしくお願いいたします。で、次回の思い出ゲーム殿堂入りで話すソフトは、任天堂 DS 用ソフト、押す戦え応援団を取り上げます。はい、どうしてもねこの呼び方になってしまうんですけれども、はい、こちらに対して何か思い入れのある方はツイッターかメールでメッセージを送ってください。はい、久々のド直球でのコーナー構成での収録という感じで、しばらくねちょっとね独り言つぶやいてたりとか、座談会風で話をしたりとかっていうのが続いてましたので、なんかちょっと久しぶりな感じなんですけれども、もともとはこれが基本スタイルになっていきますので、まあ、ゲームの紹介もおろそかにならないように頑張っていきたいと思っております。で、まあ、今後お話しすることなんですけれども、ちょっとねいろいろ考えていることがあって、僕のツイッターをチェックしてくれてる方なんかはそこにいろいろヒントになりそうなとこはつぶやいてたりとかはしてるんですけれども、まあ一つはちょっと考えてるのは、以前のブルボン会が結構好評だったんで、お菓子シリーズ第2弾ということで、僕が好きなお菓子メーカーその2、東ハト、こちらをちょっと取り上げた話をですね近々したいかなと思っております。でね、あとはですね、ちょっとねいろいろ考えてる中で前からしたいなと思ってたのは、俺たちの SD ガンダムトークみたいな感じの回を、僕どちらかというとリアルのガンダムよりも SD ガンダムに特化した少年時代を送ってましたので、その辺の話を、まあ、できそうな方はちょっと目星がついているので、その辺ゲストで呼んで SD ガンダムの、まあ、特にナイトガンダムとか武者ガンダムみたいな話ができればなとちょっと思っておりますので、またこれからオファーをかけていきたいなと思っております。で、あとはですね、虹パパ生活さんの方の虹パパラジオでマクドナルドの話をしてたんで、僕モスでバイトしてた人間としてはちょっとそれに対抗してモストークなんかもしてみたいなともちょっと思ったりもしてますし、あとはね、まあ忘れてはいけない青い世界の中心での最新回がついこの間更新されてましたので、そろそろそれについての話を一回話ししとくともいいかなと思ってますので、まあちょっと話したいことがですねいろんなところに転がってるんで油断はならないんですけれども、まあそれだけ尽きることがないネタがいっぱいあるんだなと感謝して番組作りに取り組んでいきたいなとは思ってます。はい、またね、もしリスナーさんの方からもこういった話を聞いてみたいとかっていうリクエストがあればつぶやいていただければ、それが僕にちょっと合いそうだったら取り上げたりもしたいなとは思ってますので、まあ、そういったものも込みでご意見くださればいいなと思っています。 ております。はい、では今日もちょっと長くなっちゃいましたけれども、今回の第15回の配信はこの辺でお開きとさせていただきます。はい、親バカゲームミュージアム、ミュージアム館長のコロでした。ではまた。